一咕噜拍的羊，一打刚啊完，乌红色裤子，吉拉啊啷克，卡木伊嘛乌西的卡，阿呀一个西内的，乌斯一巴卡内，乌阿拉库安诺。
イランクラプテ、おはようございます。2015年9月6日、FM ニブタニ放送、愛称、FM ピパウシ、第173回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと、恵庭市の FM いい庭では、録音により毎週土曜日にそれぞれ放送され、FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また、FM ワイワイと FM ウィングの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。スタジオのあるこちら北海道二豚には朝夕は涼しくなり、秋の気配が感じられる今日この頃です。アイヌ語で9月は、ウレポケチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
ニュースのコーナーです。本日一つ目の記事は北海道新聞8月10日付訃報です。アイヌ語研究の権威田村鈴子さん、3日午後3時30分膵臓がんのため死去、81歳、愛知県出身、自宅は東京都杉並区浜田山、葬儀は終了した。東大文学部同大学院博士課程を経て早稲田大学語学教育研究所に入り、79年から04年まで教授、73年にアイヌ語研究の業績で第1回金田一京介博士記念賞を受賞した。言語学者の故服部四郎さんの指導のもと、50年代後半から主に日高管内でアイヌ語を調査し、96年にアイヌ語猿方言辞典を刊行、アイヌ語の入門書も多数執筆した。バスク語の研究でも知られる。二つ目の記事は北海道新聞8月24日付の苫小牧日高版から、マルティブネ使い猿川下り。アイヌ民族の伝統的な船おろしの儀式、第46回チプサンケが23日、ビラトリ町二豚に地区の猿川流域で行われ、多くの行楽客らがチプ、かっこマルディ船での川下りを楽しんだ。新造したチプに命を与える浸水の儀式。今年は該当する船はなかったが、伝統を継承するとともに、多くの人にアイヌ文化への理解を深めてもらおうと毎年実施している。今年は大学生の団体が多く、例年以上のにぎわいとなった。この日は地区の伝統的家屋ポロチセ前での古式舞踊などの後、参加者がバスで猿川の船卸し場に移動、神に祈りを捧げるカムイの実の後、ライフベストをつけチプに乗り込んだ。途中バランスを崩して浸水する船もあったが、のんびりと1キロ弱の川下りを満喫していた。3つ目の記事は北海道新聞8月31日付夕刊第1面、私の戦後70年より。アイヌ民族の連帯を呼びかけてきた古笛作家、 宇梶静江さん、命の略奪、赤い目で起こる。戦時中、浦河町の私の家はよその家の子をいつも3、4人預かって一緒に暮らしていました。夫が戦死して、自分は作業現場に住み込んで働かないといけない、そんな女の人が身近にいたからです。私の家だって貧しかったんですよ。だけどもっと貧しい人たちがいました。戦争は人の命だけではなく、いろんなものを奪うのです。ひどい時代でした。アイヌ文化のイベントで15年ほど前、沖縄に行く機会がありました。そこで戦没者を刻んだ日に、同郷の人の名前を見つけたのです。私より10歳ぐらい年上で、ここで死んじゃったんだ、こんな遠いところで、と涙が出ました。北海道アイヌ協会が把握している沖縄戦でのアイヌ民族の戦没者は43人。敗戦の日のことはよく覚えています。負けた悔しさで泣いた人に、母はやっと終わったんじゃないかと強い口調で言いました。生きて戻ったけど、父も徴用されました。人も物も何でも提供させられた戦争に母は憤っていました。私も戦争は絶対に許せません。集団的自衛権の行使につながる安全保障関連法案は廃案にしてほしい。私が最も恐れるのは、今後の戦争で再び核兵器が使われることです。核保有国はいくつもあります。ひとたび使われれば、放射能がまき散らされ、無関係の国にも広がり、何の罪もない市民が苦しむことになるんです。今年の8月6日、広島原爆の日の平和記念式典で、安倍晋三首相が非核三原則に触れなかったのは本当に悔しい。日本こそ核廃絶の先頭に立たないといけないのではないですか。人間だけがこの地上に生きているわけではない。微生物も含めていろいろな生き物がいます。そういう命をみすみす奪ってはいけないという考えが、アイヌ民族の生き方の基本にはあるんです。それは父から教えられたことでもあります。全部さらってくるのは良くない。死を根絶させてはダメだと、魚を根こそぎ捕獲する漁法や毒を使った川漁に怒りをあらわにする人でした。上京後の1972年、新聞投稿でアイヌ民族の連帯を呼びかけ、東京歌り会、現関東歌り会の創設につなげた。復権に貢献したとして、2011年、吉川英治文化賞を受賞した。東京で暮らしているアイヌ民族同士、手をつないで先祖供養をやりたいという気持ちが原点にありました。大小の古い布を重ね合わせる古笛に取り組み始めたのは63歳から。最初の作品はアイヌ民族の信用をもとにした神の鳥、シマフクロウでした。ただ、目は赤くしました。政府にアイヌ民族はここにいる、復権を求めて怒っているって言いたかったからです。東京都内にアイヌ民族が集う家を作りたいと考えています。食事やお茶を出しながら文化や権利回復を語り合う。もちろん、どんな社会にしていきたいかということも話題にしていきたいですね。4つ目の記事は、北海道新聞9月2日付、人2015欄より、アイヌ民族のトノトを復活させた当時、高野敦夫さん。アイヌ民族がイヨマンテ、熊送りなどの伝統儀式で神に捧げる自家製の酒、トノト。田中酒造、小樽市の当時として、8月に初めて商品化した。 初回販売分500本を完売する人気となり、8日から再販売する。ドブロクに似た白い濁りと甘酸っぱさが特徴。多彩なアイヌ文化を事業化するアイヌ民族博物館（いぶり館内白老町）のプロジェクトの一環で、同館が提供したアイヌ料理の再現マニュアルをもとに開発した。トノトを作る過程そのものが神事という世界観を聞き、丁寧に復活させようと気が引き締まった。穀物の冷えをおかゆ状に煮て麹を加え、約1週間後にザルでこせば完成。シンプルな製法だからこそ調整に苦心した。開発を始めた5月、日本酒の感覚で冷えを発酵させると辛すぎに、冷えを麹で溶かした甘酒状態のものを追加することで粒の食感と酸味が両立。博物館の関係者もだいぶ良くなったねと合格点を出した。東京出身の47歳、1999年ペット用品の営業マンからアイターンした。同社はみりんやリキュールなど多様な酒類を醸造しており、その経験が初挑戦の冷えの酒造りにも生きた。台湾にも阿波で作る先住民族の酒があり、今週に現地で飲み比べる計画がある。アイヌ文化の継承に関われたのは喜び、海外でどんな反応があるか楽しみ。市販品は同社の小樽市内の2店舗やホームページで販売する。志郎さん、今日のニュースで何かございますか？
はい、先ほど田村先生の訃報がございましたけれども、アイヌ語の第一人者である田村先生が亡くなったということは大変惜しいことだと思いますし、田村先生のご冥福をお祈りいたします。
担当は田中真澄でした。